続きましてはテクテク岐阜歩き中津川です。いい季節になりましたね。もうすぐ山開きもありますし、中津川自然がいっぱいです。そんな中で今日は東濃ヒノキについて中津川市役所の農林計画課栗山淳課長にお話を聞いてきました。さあ早速なんですが、まず中津川の森林についてちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい、中津川市の森林はですね、はい、まあ、周りを見ていただくと分かるんですけども、うん、本当に山が多くてですね、はい、市の面積の8割、うん、まあ、約5万4000ヘクタールが森林なんです。
はい、はい、思ってたより大きいですね、やっぱり。
そうですね、はい、まあ、中でもその針葉樹のヒノキという樹種がですね、はい、多くて、木材としてですね多く出されています。
なるほど、まあ、その多くある木材の中でもこう特徴的な使われ方なんかもありますもんね。
はい、特にですね、はい、まあ、象徴的というか皆さんによくお分かりいただけるのが、はい、伊勢神宮でですね、うん、はい、20年に一度、まあ、社殿をね建て替える式年遷宮という行事が行われるんですけども、はい、その建て替えのためにですねこの中津川の木が使われています。
そうなんですよね。これはどうなんですか、知ってる方にとっては誇りですし、今知ったという方は驚きでしょうね。
そうですね、でその使われる木がですね、はい、ちょっと国有林の中なんですけども、はい、鹿島の裏木曽国有林内にですね、はい、木曽木ヒノキ美林として、はい、約700ヘクタールがですね、はい、守り育てられています。
そうですか、まあ、もちろん本当にね、時間のかかる、まあ、木が育つには本当に時間のかかる中でも、まあ、より優られたものが使われているということだと思うんですが、中にはこう樹齢もすごく立っているものもあるんですもんね。
そうですね、だいたい300年から400年ぐらいのヒノキを中心にですね、はい、育てられています。はい、この地域特に中津川市のですね、鹿島、付地、川上はですね、はい、裏木曽と呼ばれてですね、もともと豊かな森林があったところなんですけども、はい、歴史的に言うとその関ヶ原の合戦後のですね、はい、1610年、今から約400年前にですね、うん、名古屋城の築城にですねこの中津川市の裏木曽地域からですね、はい、木材が出されたという歴史があります。
そうですか、この文献なんかも残ってるっていうことですよね。
そうですね、そこでやっぱりどんどんこう需要が大きくなってきてですね、はい、まあ、大量の木が伐採をされたということもあって、はい、今度は逆に、資源がですね乏しくなってきて、はい、まあ、その時の尾張藩が、いろいろ今度切ることをですね、はい、規制をしたということで、うん、例えばその木曽五木と言われるヒノキ、サワラ、アスナロ、コウヤマキ、ネズコなどをですね、はい、切ることを伐採したり、
禁止したんですね。
そうですね、あとはこうそれを守らずですね、切ってしまうと、まあ、ヒノキ一本、首一本っていうふうに言われるほどですね、まあ、厳しい、そういう規制をですね、敷いてきたという歴史があります。
なるほどね、
まあ、このようなことによってですね、まあ、現在としてはその木曽ヒノキ美林と言われる美林を代表するようにですね、いろいろ森林が、まあ、育ってですね、まあ、豊かな森が形成されてきたというような歴史があります。
伐採するだけではなく今度はこう森をまた育むような活動もされてるんですよね。
そうですね、名古屋市民の森づくりといいまして、はい、名古屋市民の方がですねちょうどこの、本丸御殿に、木を使うということで、うん、逆にこう次につなげていくために、うん、植えようということでですね、中津川市では鹿島のですね、はい、市有林に来ていただきまして、はい、ヒノキなど、いろいろ他の、まあ、広葉樹も含めてですね、苗を植えていただいてます。中津川市としましてもですね、この名古屋城本丸御殿の復元事業をですね、まあ、契機に捉えて、はい、その支援実行委員会っていうのをですね、はい、このちょうど裏木曽と言われた付地、 川上貸物ですね、はい、皆さんと共にですね、まあ、組織を立ち上げまして、はい、PR を行っています。
そしてですね、まあ、子供の頃にも体験していますが、まあ、我々こう大人になってからまた知る機会というのを持ちたいと思う方も多いと思うんですが、そんな方のためにこれ名古屋環境大学講座、これは一体どんなことなんでしょうか。
はい、これ名古屋市さんがですね、やられている環境大学っていう講座なんですけども、はい、そこの中でですね、この名古屋城本丸御殿の支援実行委員会もですね、はい、ぜひともその中津川の山に親しんでほしいと思いまして、はい、2回ほど講座を開設をさせていただきます。
はいはい、この近いところですと5月の19日の土曜日に、
はい、春のですね、5月の19日に先ほどご紹介をさせていただいた木曽ヒノキビリン、はい、まあ、樹齢、推定1000年と言われるようなですね、ヒノキなんですけども、はい、そこを見るですね、はい、ツアーを計画をさせていただきました。
これ普段もなかなか見られないですよね。
そうですね、国有林の中ですので、はい、許可がないと入ることができないんですけども、特別許可をいただいて、はい、この時にはですね、ご案内をさせていただきながら皆さんで一緒に、そのヒノキをですね、はい、見るツアーでございます。
なるほど。こちらの、まあ、大学なんて言葉も出ましたが、受講の対象は広いんですよね。
そうですね、はい、一般の方だけではなくてですね、小学生、まあ、高校生とかですね、お子さんも大丈夫ですし、はい、親子で参加していただくことも可能です。
なるほど。受講料は、
はい、2000円、はい、これは1回ですけども、はい、2000円を予定をしております。
中津川市のホームページの方で4月以降ですね。
そうですね、はい、来年となりまして4月になりましたら、はい、またホームページの方でご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、ぜひとも皆さんそちらの方もチェックしていただきたいと思います。栗山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうなんですよね、やっぱり緑が豊かで山もね、木もたくさんある中津川なんですが、映画ね、キツツキと雨でも役所広司さんがね、木こりの役ということで、まあ、遠野のね、本当に林山の豊かさっていうのはね、ご覧になっていただいた方も多いと思うんですが、そのね、木曽ヒノキが伊勢神宮ですとか名古屋城の本丸御殿の復元にも使用されている、これは本当誇るべきことかなと思います。詳しい情報などは皆さんホームページをご覧ください。そしてその他にも中津川のこれから春楽しいこといっぱいありますので、エナさんネットをご覧ください。エナさんネットレディオ80のトップページのバナーから飛ぶこともできますので、ぜひブックマークしてね、使ってほしいなと思います。電話でお問い合わせの方は、もうすぐ入り口がリニューアルされる中津川市観光センターにぎわい特産館、電話番号 0573-62-2277 までどうぞ。この時間はテクテク岐阜歩き中津川でした。
自分の母校じゃないけれど、地元の高校をつい応援してしまう。赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
日本各地に広がる美しい風景や音の数々、あなたはどのぐらいご存知ですか？日本全国を旅し、人や物、食や文化に触れながら、その土地ならではの魅力をお届けするヤジキタウンザロード、耳で感じる旅番組。番組ホームページではこれまで訪れた旅の模様を動画や旅日記、ポッドキャストで公開しています。アドレスは www.jfn.co.jp/ヤジキタ。あなたは音の旅からどんな風景を描くのでしょうか。
毎週土曜日午後6時からオンエア。
レディオ80トラフィック、ジュトロの岐阜日野自動車の提供でお送りします。
ジャティック高速一宮センターからお伝えします。東海北陸道は岐阜県内で工事のため渋滞しています。岐阜県から愛知県に向かう上り線、関インターの先にあります各務原トンネル